一言、お祈りをして今日の御言葉を皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。Let's pray. 愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日は復活を覚えるイースターであります。今からこのローマ書8章のあなたの御言葉に私たちは心を向けてまいります。神様どうぞこの時をあなたの御霊によって豊かに満たし、また導いてくださいますようにお願いいたします。これからの時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それではですね、今日はスーちゃんがですね、英語に訳してくださいました。ありがとうございます。英語の方は画面を見ていただけたらと思います。そういうわけで、今日はですね、ちょっといつもとは違う、形ですけれども、復活祭、イースターを迎えました。去年もちょうど、去年は3月の中頃でしたね、コロナのためにこのオンラインの礼拝に切り替わって、毎年であればね、私たちはいつも愛賛会、共に分かち合って、他にもね、多くの方が来てくださるんですけれども、今年もこういう形でありますけれども、イエス様の復活を心から感謝して、いきたいと思います。礼拝をですね、捧げていきたいと思います。そういうわけで、これまで私たちは、今年の暗証聖句である、このローマ人への手紙の8章38節、39節の御言葉を、6つのキーワードに分けて、このレントの間見てきました。皆さん覚えてますかね？第1回目は死も命も。第2回目は御使いも権威あるものも。第3回目は今あるものも後に来るものも。第4回目は力あるものも。第5回目は高さも深さも。そして第6回目、先週はですね、その他どんな被造物もという、キーワードにそれぞれ、焦点を当てて、見てきました。で、今日はですね、これら、6つのキーワードを、束ねるですね、最も重要な、キーワード、私たちの主キリストイエスにある、神の愛について心を留めたいと、思うんです。神の愛、神の愛とは、何かということについてですけれども、今日はイエス様の復活を覚えるイースターでもありますので、このイエス様の、復活を通してですね、この神の愛とは何かということを見ていきたいと思うんです。で、イエス様の復活というのは、特に次の、3つの点をですね、私たちに明らかにしていると思います。久しぶりにね、3つのポイントで今日は見ていきたいと思いますけれども、イエス様のこの復活がですね、私たちにどのように神様の愛を明らかにしているかということを、3つのポイントで見ていきたいと思いますね。早速、まず第、1番目ですけれども、第一に、イエス様の復活は、イエス様が私たちのために死なれたということを明らかにしています。蘇られたということは、その前に一度死なれたということですよね。もちろん私たちは、レントの間、受難節の間、イエス様の受けたこの苦しみ、死というものを覚えて歩んできたわけですけれども、今日イエス様の復活ということを覚えるときに、もう一度私たちはやはりイエス様の死について、考えたいと、心に留めたいと思うんですね。イエス様が蘇られた、で、それは喜ばしいことなんですが、でもそれは同時に、イエス様が一度死なれたってことですよね。神の子である方が、神である方が死なれたということの意味ですよね。一箇所聖書箇所を開きたいと思います。ちょっとパソコンの画面に今日は出しませんけれども、もしお手元に聖書があったら、開いて、くださったら、くださればと思います。聖書がお手元にない方は今からお読みするので、耳を傾けていただけたらと思います。ローマ人への手紙の5章の6節から8節を読みたいと思います。ローマ人への手紙の5章の6節から8節。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に 不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス様が死なれたことによって、神様は私たちに対する愛を明らかにしたというふうに記されています。神様はもちろん私たちが良い行いに、神様の目から見て良い行いに励むこと、また御心にかなったそういう人生を私たちが歩むことを神様は願っておられます。けれども、力あるものというキーワードを取り上げた時にも少し分かっちゃいましたが、神様は私たちが良いことをしたから、あるいは正しいことをしたから愛してくださっているのではないっていうこと。確かに神様は私たちが良い行いに励んで正しい道を歩むことを願っておられるし、それに導かれるんですが、でも私たちがその良いことをした、正しいことをしたから愛してくださっているんじゃないっていうことですよね。私たちがまだ弱かったとき、今お読みした御言葉を、ね、あげれば、私たちがまだ弱かったとき、私たちがまだ罪人であったときから、厳密なことを言えば私たちは今も弱さを持っており、今も罪と格闘する日々があるわけですけれども、でも私たちがまだ弱く、そして罪人であり、まだ神様のことも知らないような、そういう時から神様は私たちを愛してくださっていたということも、イエス様のこの十字架の死というものは明らかにしているということなんですね。よく、神様はクリスチャンだけを救われる、クリスチャンだけを愛してるっていうふうに誤解されるんですけれども、でもそうじゃない。神様はまだ私たちが罪人であった時から私たちを愛して、私たちを何とか救おうとしてくださっていた。それがイエス様の十字架が明らかにしている神様の愛の本質だと思います。イエス様は弟子たちにかつて次のようにお語りになったことがありました。マタイの5章43節から48節、少し長いので全部お読みしません。その中のいくつかの御言葉を抜粋して皆さんにお話ししたいと思いますが、マタイの5章の43節から48節の中にイエス様はこんな御言葉を語っておられました。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。イエス様はどんな気持ちでこの言葉を弟子たちに語ったのかなと思うんですけれども、イエス様はまさにこの天におられる父の子として歩まれたお方だなと思いますね。これまさにイエス様自身のことですよね。自分を愛してくれたものを愛したからといって何の報いがあるか。自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝っているか。まさにイエス様は自分を迫害するもの、自分に背を向けるもののために十字架の上で死んでくださり、祈ってくださった。イエス様は本当に父の子であったな。で、そのように私たちにもなってほしい、願っておられるんだなということを思うんですね。私たちはどうでしょうか。父の子として日々、歩むことができているでしょうか。イエス様のこの復活を今日覚えるときに、私たちは今一度、そのイエス様の死の意味について、その死が明らかにした、この神様の愛について、心を留める、またその愛に生かしていただくものでありたいと思います。第2番目ですね。第2番目に行きたいと思いますが、第2番目にですね、イエス様のこの復活というものは、イエス様が本当に神の子であったということを明らかにしています。イエス様が本当に神の子であったということを、このイエス様の復活は私たちに 明らかにしているんですね。もしイエス様が蘇らなければ、蘇らなかったら、果たしてイエス様が本当に神の子であったのか、あるいは神の子と自称した一人の人間に過ぎなかったのか、弟子たちは分からなかったんじゃないかなと思うんですね。確信を持てなかったんじゃないかな。イエス様を通して、それまで語られてきたですね、御言葉メッセージが、本当にこの天地万物の創造主なる神様からのものであったのか、神様からのものなのか、あるいは人間の作り話に過ぎないのか、イエス様の復活がなかったら、弟子たちは確証、確信を持つことが難しかった、できなかったんではないかなと思います。使徒の働きの17章、30節、31節に次のように記されています。ごめんなさいね。画面にちょっと今日は出せないんですけれども、まあ、開ける方は開いていただいて、お手元にない方はお聞きいただければと思うんですが、使徒の働きの17章の30節、31節。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら、神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。かつて命を惜しんで、イエス様を置いて逃げ去っていった弟子たちがですね、その後、自らの死を恐れることなく、自分が死ぬことを恐れることなくですね、キリストの福音を述べ伝えるように変えられていった、なったのはなぜでしょうか。それは彼らが確かに蘇られた、復活されたイエス様、イエスキリストに出会って、そしてイエス様が本当に神の子なんだ。その御言葉が、イエス様の言葉が、約束された言葉が必ず実現するんだということに確証を得たからではないでしょうか。だから彼らは変わっていったんではないでしょうか。イエス様が繰り返し彼らに語ってきた神の愛が、神の恵みというものが、単なる気休めあるいは絵に描いた餅ではなくて、現実に、実際に死を克服し、罪を克服し、そして救いをもたらすことができる、もたらすものであるということを目の当たりにした、その目で見たからではないでしょうか。そして復活されたイエス様が約束通り、彼らにもう一人の助け主である聖霊様をお送りくださったからではないでしょうか。イエス様がその約束通り蘇って天にお帰りになって聖霊を送ってくださらなかったら、彼らは福音を理解することはできなかったし、それに命を懸けることもできなかったと思うんですね。彼らのその後の生き方、それがイエス様のこの蘇ったということを物語っていると思います。そしてやがて彼らのその生き様は、イエス・キリストのイエス様の復活を直接目撃することのなかった人々の間にも、次第に彼らと同じですね、信仰と希望を与えていきました。そしてその信仰は今日まで、今日までですね、一度も途絶えなかった。途絶えることなく、そして私たちから見れば2000年という時を超えて、そして今を生きているこの私たちの中に受け継がれている、引き継がれて今日あるわけですよね。だから今日私たちはこのイースターの礼拝を捧げているわけです。私たちだけではなくて世界中の兄弟姉妹が今日この日を祝っているわけですよね。もしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし、今やキリストは眠った者の初穂として死者の中から蘇られました。 第一コリント15章17節から20節の御言葉です。同じく第一コリント1章18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。ヨハネの福音書20章29節。私たちはイエス様の復活を直接この目で目撃した者たちではありません。けれども神様の恵みによって、イエス様の弟子たち彼らと同じ信仰と希望を今日与えられているということを心から感謝したいと思います。最後に第3番目ですけれども、第3番目にイエス様の復活は私たちの人生が死で終わらないということを明らかにしていますね。私たちの人生が死で終わるものではないということを私たちに伝えています。イエス様がよみがえられたのは、私たちもその復活の命に預かるものとされるためであると、聖書にはいくつもそういう箇所が書かれている箇所がありますよね。私たちもそのイエス様の命に預かるためである。最初に死も命も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないと学びましたが、まさに死も私たちを神の愛から引き離すことはできないということですね。私たちが今与えられているこの肉体はやがて死んで、そして朽ちていくものです。しかし私たちの霊、私たちの魂はイエス様によって永遠に朽ちることのない神様の愛に結ばれています。そして私たちはやがて朽ちることのない新しい肉体をですね、神様から着せていただく、与えられることになると聖書は、記しています。約束しているんですね。イエス様のこの復活の体と命は、この私たちが将来ですね、受け取ることになる、着せていただくことになる、この神様の祝福を先取りして、私たちに啓示しているものということも、まあできると思うんですね。イエス様は確かに体を持ってたんですね。でもその体は、物質とかね、ものに支配されない、不思議な体ですよね。でも食べたり飲んだりもできるっていうね、今私たちには想像もつきませんけれども、私たちはそのイエス様と同じ、体と、そして、尽きることのない命をいただくことが約束されてます。私たちの人生も、また私たちの愛する人たちの人生も死で終わりではありません。イエス様の復活はそのことを私たちに示し明らかにしています。それはむしろこの地上での私たちの命というのは、むしろこの永遠の命によって始まる、もたらされる神様の大きなこの祝福、神様のご計画の完成の序章に過ぎない。序章に過ぎないから、どうでもいいとか大したことないということではなくて、だからこそ大事なんですよね。だからこそ今私たちが生きているこの地上での歩みというのは大切なものになってきます。ですから、この地上で、死というものがですね、たびたび私たちの心にもたらす疑いや絶望や憤りに惑わされてですね、神様の愛を私たちは見失ってはいけない。私たちは、例えば愛する人が死んでしまったとかですね、あるいは自分に、そういった、危機が迫ってきたりしたという時に、私たちは神様はもう私を愛してくれてない、あるいは神様なんかいないんだって、心にそういう疑いや絶望や憤りというものを覚えてしまいがちですけれども、でも神様の愛をそういうことによって見失ってはいけない。私たちのこの地上での歩みは序章に過ぎない、永遠に始まっていく神様のこの計画のほんの最初の一幕に過ぎないということ、私たちは心に留めたい。またイエス様の復活はそれを私たちに伝えていると思います。死も命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、 高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできます、ね。そう記されている通りです。イエス様の復活の命は、復活のイエス様は、この御言葉が、私たちがこの伝統の間、繰り返し繰り返し、読んできた、このローマ8章38節39節のこの御言葉が、本当であるということ、真実であるということを証明する、証しする、神様から私たちへのメッセージです。この尊いメッセージ、イエス様の復活のメッセージが、一人でも多くの方に、多くの方の心に今日届くことを祈りたいと思います。そして共にですね、この復活、イエス様の復活を信じ、喜び祝うことができるように、心からお祈りしたいと思います。一言お祈りして、今日の御言葉の時を閉じさせていただきます。愛する天のお父様、あなたは確かに十字架で私たちのために死なれました。そして墓に葬られ、そして確かに3日目にあなたの言葉通り、約束通りあなたは蘇られ、そして天に昇られました。そのことを今日私たちは信じます。信じる信仰を与えられていることを感謝いたします。神様どうぞこのあなたの復活の命を通して私たち人類に与えられたこの大きな希望を一人でも多くの方がその心に信じることができますように。どうぞ今日このことを祝う世界中にいる兄弟姉妹の上にあなたの大きな慰めと、そして祝福と励ましがありますように。あなたのことをまだ知らない一人一人が、この大きな祝福、恵み、このあなたのご計画を知ることができますように。どうぞあなたの栄光を豊かに表してください。すべてを感謝し、すべてを御手にお委ねし、感謝して愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、今日も続けて、詩編を通して、祈りを捧げたいと思います。よろしくお願いします。
今日はオリアさんに、詩編16編をお願いしています。